もっこもこパレード。
レトロ、はい、レトロ、レトロで急に、
これ本当にテーマソングになってる。
レトロ、チンパンジー。
なんだろう、この。
母親は父親の酒乱を苦に自殺したけど。
え、なんでその続きの感じ、何暗い。ちょっと待って。なんで今の歌詞、2番かな、なんか暗い歌詞始まったな。
まあ、養父と書いて父親と呼ぶ
なんでそんな暗い話なの。
養父チンパンジー、養父に侵されチンパンジー。
ちょっと待ってください。わーじゃない、悲しすぎる。
バニラバニラ
原曲急に始まったそう、いろいろあってバニラで働くこの歌なんだそっか、いろいろあった。
それバニラ言うたらあかんよいろいろ許してもらったかもわかんないけど、ここで会うとよ。バニラ、バニラって言っちゃったから、
言っちゃったからもう最後の最後でアウト。
求人はバニラがいいでしょ。
はい、ということで今回レトロチンパンジーね。
トランプが一番好きな監督はスピルバーグ
で、
まあ、本当に痛くないんだよね。
ちょっとだからレトロチンパンジーならではのね。
いや、まあまあまあ、いや、まあ別に普段言ってんだけど、
ね、はい、僕もよく聞いております。
なんかヒット率高いよね、
うん、
でも俺ね、見てない映画多いんだよ。真面目な映画嫌いだからさ、うん、真面目な映画大体見てないんだよ。
はい、
まあ、コロンボ見てるんだ。
あ、でもね、こないだ、すいません話しされると激突改めてもう一回見たんですよ、うん、やばいっす
ね。激突1ね。で、
はい、
激突もやばいんだけど、続激突カードラックがめちゃくちゃおもろいんだよね。
もうこの人エンタメ知りすぎてて怖いっすよね。
20代だよね。
で、天才ですから間違いなく、
ね、激突ね、続激突カードラックって、はい、日本が勝手に激突でつけてるだけで、はい、関係ない話 で実話を映画にしてて、うん、その刑務所から逃げた人がカージャックして逃げ続けていったらいつの間にかなんかテレビの感じで面白おかしく扱われるようになっていくっていうようなロードムービーなんだけど、
うん、
まあこれが面白い。
うん、本当なんていうかずっと見ちゃいますよね、ラストまで。
そう、もうで、ね、何がいいわけじゃないんだけどね、すごくいいんだよね。でね、この人がすごいのはね、あのね、サブリミナル効果っていうか、ワンカットの情報がめちゃくちゃ多いのに、うん、多いなと気づかせないところがすごくて。
あ、なるほど。
例えばね、そうだな、ブレ、ね、あの、プライベートライアンとかだと、はい、最初のシーンとかで、あの、ライアンで家族全員が死ぬと、はいはい、その、兄弟全員が死ぬと、その最後の一人は、生かしてに、アメリカに返さなきゃいけないっていうやつなんだけど、はい、特になんもなく、その遠くの方から車が来る。うん、で、そこの、それを、家で家事をしてるお母さんが見る、はい、そこの壁に兄弟の写真がかかっているっていうのを何気なく見せるんだけど、何気なく情報が全部入っている、
うんうんうん、
でその車が到着したのを見てお母さんが崩れ落ちるっていうシーンで分かってしまう、うん、だからのんびりしたシーンなのに、たかだか1分以内で大体のことが把握できるように作られてる。そしてしかも胸を打つっていう、うん、まあとても
すごい、ね、演出のお手本レベルがすごい人ですよね。
まあ多分ね、ジョーズは多分ね、僕は多分一番見てる映画かもしれないんだけど、すごい好き。だから未知との遭遇はね、なんか未知との遭遇と続激突カージャックは、うん、なんか多分そうちょっと左翼っぽさが嫌いな部分があるんだけど、多分よくできてんだろうなとは思う、
うん、いや、ミストの遭遇も僕は
1941はあんまり好きではないけど
よくできてると思ってますよ、ミストの遭遇。
でレーダース死ぬほど好きでしょ。
レーダースはね、もし若い子で見てなかったら絶対見た方がいい映画ですよね。
一番面白いけどね、
うん、
単純に。
まあ E.T. とかもね、意外とみんななんとなく知ってるだけの人はちゃんと見た方がいいと思いますけど。
俺らの頃は E.T. すごかったからね。E.T. 俺すげえ E.T. とかになるとさ、
まずスピルバーグ序盤ですけど、もうこの監督がいかに化け物か分かりますもんね。もうね、こんだけ語っただけでね。
母親と E.T. 見に行って、ほかほか弁当で餃子弁当買ったまで覚えてるからな。
もう鮮明に、う
ん、当時の映画館ってすげえからさ、はい、途中から見させられたりするんじゃない、はいはい、トワイライトゾーン、まあまあだからさ、ここら辺を乗り越えて人気がなくなっていくんだけど、うん、ここから魔球の伝説あたりが人気なくなっていくんだけど、
人間上手ね、はい、魔球
の伝説、太陽の帝国とかね、確かにそんなに高校の時にそんな面白いと思わなかった、うん、で最後の聖戦が
太陽の聖戦も面白かったっす。
フックとまあだんだんね、うん、テンション下がってるんだけど、ここでジュラシックパークが来るところね。
僕ね、ジュラシックパーク小学生だったんですけど、初めてもう一回映画館に行って見るっていうぐらいハマりました。こんなに面白いんだ映画はっていう。
さ、大学 1,2 年でさ、うん、なんか大学生って大学英検ってさ、なんかスピルバーグってバカにしたくなる、
うん、まあ、なんかちょっとわかります。そのもうメジャーすぎて逆にスピルバーグ認めちゃうってお前ベタ界多いみたいなツッコミ入っちゃう年頃なんですね、ちょっとね。
まあ面白いよねっていう、うん、でもな、俺意外と見てねえんだけど、シンドラのリストとかさ、
長いですね、
アミスタントとかさ、なんかこうなんか、
いやでもね、ジュラシックパークはすごいですね。
びっくりする、あの AI が16年前の作品っていうことになんかいろいろ思うな。マイノリティレポート15年前に。
すごいっすね。
でもやっぱすごい多作家なんだね、あとね。
ねえ、結構。
で、マイノリティレポートとキャンチミー・イフ・ユーキャンは同じ年に作ってんだもんね。
ねえ、すごいっすよね。
で、ターミナルがあって、はい、宇宙戦争、うん。宇宙戦争はね、意外と影響受けた人多いよね。
そうですよね。
すごいんだよね、あの、
その後バーッと出ましたもんね、宇宙戦争に近い。
でも最初の30分はすごいんだよ、うん、でもこの人って前後編になる感じのところが多いね。ジョーズも前半の攻められ側と後半の攻め側になるし、うんうん、プライベートライアンも前半の、うん、前半中盤後半になる。
まあまあそうです
。前半のノルマンディ上陸と、うん、その後の人を探す話と、はい、攻略戦というか前中後になる。意外と違う話になって。
確かに。
だからね、ジョーズの一番いいところは、受け手だった海が嫌いな市長が、
うんうん、
海が嫌いだけど、それまでの功績が称えられて平和な村 の保安官になった人が、サメ殺しに海に行く。殺しに行って最後その化け物を自分の手で殺すっていうのがいいんだよね、うん、
確かに。
で最後に今日何曜日って聞くのがいい、ね、そうすごく良くない。
いやいいですよ。
あれって絶対計算づくで作ったセリフなわけで、
おしゃれだし、
その、うん、身内もいっぱい死んで、うん、船もなくなって、うん、もっとするとサメもいるかもしれないね。
うんうん、そうですね。
そんなちょっと遠くの方で、うん、バタ足で帰らなきゃいけないみたいな時に、はぁって帰る時に、今日何曜日っていいよな、うん。なんかリアルな日常に帰ってくる感じのね。
いやー、あれはよくできた。
今日何曜日。
セリフですよね。
そうそう。まあ、ジョーズはね、まあ、ジョーズは知らない人はいないだろうけど、見てない人は意外といいのかな。
意外といるんじゃないですか、若い方とかね。
まあ今、サメモノは増えてるけど、うん、マジなサメモノって実はなんか何本かしかなくて、うん、なんかもう一個あるよね、ディープブルー。
ディープブルー。はい、
ディープブルーシーなのかな、現代は。なんかあるけど。
あれもでも巨大ザメ、そうですね、うん、リアルっぽい。
あれはちゃんとしてる。でもあれはどちらかというとゲームっぽくて、なんかそう、地下。
いかに倒すかゲームみたい
な。うん、地下の施設に水が入ってくる中にサメもいるみたいな感じなんだけど。うん。まあ、ジョーズはね、俺だってもうすぐユニバーサル・スタジオ・ジャパン行ったら3回ぐらいジョーズ乗っちゃうんだ。これは内緒で。うんうん。って思
って3回、3回も乗りますか。
あ、だからね、だからさ、思うと、ジョーズ、レイダース、プライベートライアンで3つ好きって時点でさ、かなり、やっぱ好きよね。
そうそう、僕とかだとやっぱ激突とかミストの遭遇も好きなんで。
激突も好きだよ。
うん、結構好きな作品やっぱ多いですね。っていうかやっぱ多作ですしね。
多作。多作で、一個一個値段かけない、あの、お金かけずに撮るってとこも好き。
そうですね。
黒沢も好きだけど、ただこだわりをある意味、排除して作っていくっていうところがいいよね。 ターミナルみたいな軽い作品というか、でも軽い作品だって日本人じゃ作れないぐらいの、金かかった作品
だ。まあもちろん。
タンタンはどうかなと思います。
アニメーション CG みたいなのでした
ね。日本でやりづらいんだよな、そのチンチンだからね。
まあ確かに。
タンタンの冒険だけどチンチンの冒険だよね。
そういうこと
ね。現代的にね。でもそこからあんまり見てないんだよな。なんか始めそうで。
戦火の馬も見てないですか。
見てないんだよ。どれがいい。
戦火の馬は面白かったですよ。
てか、まあ、あの2011年以降ね、8本ぐらいしか映画見てない。
こうスピルバーグどうこうじゃなく。
ここ1年でキングコングしか見てない。
急に映画見なくなっちゃう。まあまあ。
いや同じばっか見てんね。
戦火の馬、まあ、まあ元々の僕あのロンドンでこれのお芝居も見たんですけど、その。元も面白いんです
よ。意外とさ、評価低いけど、俺クリスタルスカル意外と好きなんで、インディ・ジョーンズは楽しい。
ああ、いや、面白かったですよ。僕もインディ・ジョーンズシリーズは割と全部好きだった、うん。クリスタルスカルも面白かった。
意外とけなされてるよね。
まあ、でもそのやっぱレイダースとかね、思い出補正がすごいからってことだと思うんですけどね。これだけ単独で見て全然面白いと思うんですけど。
面白いよね。うん、ジジイだって言ってさ、そこ怪我してもしょうがない。
しょうがないですか。
ジジイなんだ、
うん。ジジイが出てきてしょうがないな。そうです。
じゃあ俺が2番目の好きな監督、ジェームス・キャメロンを見てみよう。
あ、
はい。
はい。ということで村田さんが。
俺はでもね、多分一番見てる映画ってエイリアン2かもわかんない。
ああ、そう、なんかそれは。
エイリアン2で結果的に見てるのは完全版だけど、もともと見たのは当然あの、うん、普通のエイリアン2なんだけど、完全版になって面白くなることってまずないんだけど。
なるほどね。それはやっぱり監督の編集というかエゴというかいろいろ。
そうそう、つまんなく大体なんだけど、うんかうんまあ、ギリで同じぐらいなんだけど、うん、変わんないとか、うん、エイリアン2は絶対完全版の方がおもろいんだよね。
ね、エイリアン、うん、まあでも特にやっぱエイリアン2の方がエイリアンより印象深い人多いんじゃないですか。
俺はエイリアン2の方が好きなんだよ、ね、エイリアン好きなんだけど、
うんうん、
でもまあなんか2で面白くなることってないみたいな常識の中で、
ね、ああなるほどね、ワンに比べちゃうとってなる常識の中で打ち破った。
ちゃんとエイリアンのことは引きずってるから、
うんうん、
なんか全く違うものにして面白くしたとかじゃなくて、うん、ちゃんと2作ってちゃんと面白いって素晴らしいなと思って、うんまあ。ターミネーターに関して言うと、両方ともキャメロンだけど、
はい、
でもターミネーター2も良かったよね。
ターミネーター2も評価高いと思いますね、映画好きな人なので。ワンに下手したら高い人いっぱいいるでしょうね。
だからまあなんかね、CG 対アナログみたいな
のがあって
ね。
うん、ね。
そう。面白いよね。
ですね。
まあ、トゥルーライズはどうかなと思って。
まあまあ、好きな人は多分トゥルーライズ好き。
トゥルーライズとかね、こういう作品はね、原爆の扱いが軽いから日本人でちょっと苦手なんだ。でもみんなあんちゃん GGG のさ、文化できちゃうからさ、原爆を軽く扱うなと思ってた。
まあまあまあ、でもトゥルーライズもそれなりにヒットしてますからね。
あれ、深海の映画なんだっけ、
アビスですね。
アビスは19年だったの
か。ね、
引くわ。30年も前かい、
アビスも怖かったけど面白かったですけどね。
タイタニックね、タイタニック20年前だよ。お姉ちゃんと見に行ったな。
タイタニックはみんなお姉ちゃんもしくは彼氏彼女とみんな当時の付き合ってた方と言ってるんじゃないですか、これね。
シクシクしてたね、みんなね。
来ましたね。行きたくもないのに来ました。
今見たらやっぱちょっと CG とか雑なのかな。
いや、と思いますよ、さすがに。それは。今、プレイステーション2やるようなもんですからね、これね。
とか、でも、やっぱ、スピルバーグと比べて、やっぱ制作速度とか落ちるよね。ここでアビスだ、アビスやれば、ここからもう本当にあの、なんだっけ、青いやつ、なんだっけ、
アバター、
ね。アバターまで飛ぶわけだもんね、うん。撮ってはいないわけじゃないけど、撮ってないもんね、正直ね。
そうですね。
アバターも結構前だな。
アバターはもう2009年ですから、だいぶ前。まあでも、このアバターに関してはもう日本はその元ネタになってるあの、シューティングゲーム、竜に乗って戦うやつがあるんで、それを多分キャメロンもちろん知ってるので、海外版も出てるので、それを参考にしたって言われてるんで、日本的にはちょっと
セガのやつ。
セガのやつ。
あ、あれなの。
あの ご本人がそれをあのそれ好きらしいんで
語っ なんだっけ、
ドラゴンなんでしたっけね、あれ。
俺もやってあのうーってばのロックオン
するゲームやな。そうそうそうそうそうそう、あれが元みたいですよ。
アバター以降何撮ってんの？
サンクタムとか。
知らん。
あの海の、これも海物ですね。あ、海底物です。あとはまあ
やっぱあんま撮ってないよね。
そうですね。
スピルバーグのいいとこはまあヒット、そんなにヒットしないはあれと思う。結構撮るよね。
バンバン撮ってますね。一個のスパンが短いで、やっぱキャメロンはちょっと長いです。
まあ開くよね、途中
から、うん。休んでるのが一作にかける時間が長いのかっていう話です。開きますね。まあまあ、そうか、ターミネーターをずっと撮ってる
な。でも撮ってるけど監督はあんまりやってない。ターミネーターの2までじゃん、正直。
ね、3、4ってみんな印象どんで残ってんだろうって感じですけ
ど。残ってたとしても悪い印象しか残って
ない。まあ、大体の人はそうかな。
うん。
あ、そう。
ランボーやってんだよね。
はい。殺人魚フライングキラー。これ結構こういうのパロディ、この後いっぱい出ましたよね。
だから
殺人ソーセージから殺人冷蔵庫からな。
殺人ソーセージ意外と面白い。あれなんか若い女の子に面白いですよって言われて、なんかまんまと見たけど、まんまとおもろかった
よ。で、殺人シリーズこの後増えましたよね。
うん。キャメロンな、うん、でもやっぱエイリアン2だな。
エイリアン2。キャメロンではエイリアン2ですかね。
エイリアン2じゃない？
まあそうですかね。ターミナル2と迷うとこですけど、やっぱエイリアン2の方がちょっと。
俺は好き。エイリアン2は好きだね。まあ多分、ベトナム戦争を経てな部分があるんだろうけど。
よくできてます
よ
ね。
よくできてるね。
最後まで楽しめますしね。
だから2階の、向こうに利がある未開人と戦う兵器を持ったアメリカ人。
アメリカ人っていうことですね。うん、はい。
で最後まできっちりあの相手に感情移入をほとんどしないところがあって、日本人のクソやろ、日本人じゃない、あのクソなやつよりはエイリアンのはマシかもわかんないけど、決してそれ以上感情移入しないところが、やっぱ敵は敵ってのがいいよね。
その辺がちょっと距離感がリアルっていうか、
そこをさ相手に感情移入しすぎるとさ、うざいじゃん。
そんなこと起きないですかね、戦闘中に。
そういう作品多いじゃん。なんか敵にも敵の利があり、そんなこと言ういちいち言ってたらさ、やってらんねえし。
まあそれ考えちゃったら逆に殺せないでしょって思っちゃいますけどね。
うん、だからそれは多分さ、脳の中で考えてる、バリバリ出
るじゃん。後々思えばいいじゃんってことですよね、終わってからというか。な感じですね。
なる、PTSD とか大体嘘つくってから。だから、なんか、年金もらうためのなんかだろ。
そうじゃない。助成金的ななんかね、降りる。
なんねえ、なんねえ。
どう、それはまあちょっと。
なんか俺いろいろあって、でも、そこんじょのサラリーマンがいろいろ見てきたね、俺とか。何のトラウマもない。姉ちゃんとかがなんか、ぐちゃぐちゃ言った方がよっぽど脳に残って
る。なんだろうな、この人、大胆なのか大胆なのか分かりにくいけれど。
なんか包丁とか向けられたこともあるけど、別にだけどな。
それあの西成
セットサンヤとかで。
サンヤとかで。
だから PTSD とかないない。サボりたい
やつ。結論
サボりたいやつはなんか言ってるだけで。
なんかお金が欲しい誰かと何か。そうそうそう
濃い左翼。
三夜でその包丁を向けられたっていう。
怖かったなぁ。いや、三夜でなんか騙されて、ボコられそうになった時が一番怖かったけど
ね。なんかその取材でですか？
いや、なんかファンですから来てくださいみたいに呼ばれてさ、
うん、
俺もまんまったんで、
うん、
怪しいなと思った
ん
だ。まんまって言ったら、まあ。いや、でもガチで殴られそうになった
よ。へぇ、
殴るのを撮ろうとしてる主題歌、あのカメラ持ってる人とかもいた。
その村田ラムに対して敵意を持つ何者かが騙して呼んだんですか？リアルドッキリにはめられたってことですね。
はめられたはちょっと分かってたけど、まあまあ
まあ、まあ、それはそれで、
分かってみたら思ったよりガチだな。
乗っかったら結構ガチでヤバい連中だった。めんどくせえやつだった。
うん、まあ面倒くせえなと思ってたら加藤登紀子がやってきて歌を歌い出したから、その隙に逃げたい。
すごい状況。え、どういう状況？
これどう聞いても夢なんだけど、まあリアルな本当の話なんだ。
へ、うん、そんなこと
や。加藤登紀子がそのイベントで歌を歌う、うん、次の日歌謡ショーをやる予定だったので、うん、前乗りをして、うん、勝手に予告なしに前乗りして、うん、
サプライズ、
うん、サプライズっていうか、まあ、音が好きもなく前乗りしただけなんだけど、うん、前乗りしたらわーっと加藤登紀子さんだって
なって、
加藤登紀子がマイクのチェックした配信で、うん、わーわーテステステステ、あ、じゃあこのまま歌っちゃおうって歌い出して、加藤登紀子ってなったから、俺をリンチすることとかをみんな忘れたのでそっと逃げた。
へぇ、加藤登紀子のおかげじゃないですか。
そうそうそう、早稲田でも受けてた。
まあ、まあ、受けるでしょうね、早稲田の学生。そんな経験多分 今まで一生一回もしたことないです
。受かった時こう東大だろ。
ああ、そうですね。
学歴高いし。
学歴高いですね。
救われたな。九三大が救われたぜ。
角刈りのお姉さんです、うん。お姉さん、おばあさん。そうそうそう。
加藤登紀子的には俺とかが殺したい人の一人かもわかんねえけど。うどん下手だな。いやー。この話はでも鉄板的に好きなんだけどさ、すごい夢っぽくない？
確かに、最後に急に加藤登紀子出てくるとか、すごい夢っぽさが。
すごくない？なんか俺これすごい好きなんだよな、スリップノットと樹海に行くぐらいの夢っぽさが。
スリップノットと樹海もなんか本当に行ってますからね。すごい、経歴はもうすごい人に。
変だよね。
変だよね。
どうなんだろうね。
一回でもまた行きたいですけど、もうあれっすか。
まあまあ来年ぐらい行こうか
ね。うん、行きましょう、ぜひ。連れてってほしい
です、ね。でもうちのじいさんとかめちゃくちゃ過酷な戦争してる人だけど、トラウマあったのかな、どうなのかってわかんないんだよね。
うちのね、じいちゃんはその、庄屋さんだったの、新潟の。マッカーサーに土地奪われたんで、ずっとマッカーサーに行くって酒飲むって言ってました、ね。あ、
うちのじいさんはむちゃくちゃ戦争してたみたいな。
むちゃくちゃ殺してたん
ですか。187ぐらいあって、身長。
でかいんだ。
俺なんかじいさん結構何回か会ってんだけど、一回も喋ったことない。喋ったことないって言った。
え、もうまだご存命なんですか。
ああ、じゃあ。107歳だけど、その、まあまあ、無口な人なんだよね。
なるほど。
そもそもがあんま喋らない。で、まあ、そんな人だと思うじゃん、小学校の時、うん、はい、別に無口な人
だ
な。
あんま喋んないんだな、じいちゃんはと思うだけですよね。う
ん、まあ、働いてないんでみんなちょっと、まあ、揶揄されつつも、うん、まあまあまあ、とはいえなんとかなってるから、うん、いいはずだって。まあ、じいさんは戦争でしか働いてないんだよっていう逆や、うん。
ああ、なるほど。
戦争以外、戦争から帰ってきない、働いてないんだよ。まあ、わざわざお花の先生とか、はい、書道の先生だったんで、まあ、そっちで食ってたりとか、まあ、そもそもの遺産があって食ってたりとか。
なるほど。
ねえ、だから全然戦争何やったのか聞いてなかったんだけど、なんか葬式の時になんか仲間がいっぱい来てて、
あ、その戦友たちが
村田さんに救われました。
うわ、なんかすごいっすね。ちょっと
カヌーで助けに来てもらって、どんなシチュエーションやねん。
プライベートラムヤンが起きてるじゃないですか。
ラムは俺やから、村ヤンが、
村ヤンが、
ゴロヤンが、
ゴロヤンが、うわ、熱いっすね。
村田五郎や
ん。ちょっといいじゃないですか。
うん。戦争強かったっ。
その、だから、村田さんのおじいさんのおかげでみんな命、助けられてるというか、恩人なんですね、つまり。
そうそうそう。ああ、まあ、そういう軍人としては優秀だったらしくて、当然、まあ、人も殺してるんだ、うん。南方だったらし
い。うん、結構前線行ってますね。うん、ああ、すごい。
まあ、そこそこいい家なのに、結構まあ、前線をやられたんだ。まあ、だから、第2次大戦の前線でガンガンやってたんだが、まあそれしか働いてなくてもしょうがねえかった。
いや、十分
だ。十分、まあ十分かと、まあ結局金があったからなんとかなっただけなんだけど、うんうん、まあまあまあ結構、まあでもそれで働かなかったってのはどっかの心がいたんだろうから、どうなんだろうな、そこら辺は分かんねえとこだね。
まあその辺は体験したことない我々には分からんですね。何、うん、ちゅうか。
たださ、なんか分かんないよな、第二次世界大戦で病んだのだけが本当に病んでるのか分かんねえ。まあ県政庁で病んで自殺する人だっているわけだ
もちろん、もちろんそうですよ。はい、うろーはい、はい、毎回うろーはいのグラスが違いますよ。
そっとこと思っちゃうな、本当に。だってさ、福山事件の人とかさ、戦争行きたかったんだからさ、戦争行ったらあんなに人殺せんだから
ね。英雄ですよね。
活躍できたかもわかんない。わかんない。それはそれで死んでっかもわかんないけど。
いや、人殺すのも才能とかセンスとかあるでしょうからね。
そうなんだろうね。じいさんのちょっと聞いてみたかったけど、もう聞けないからあれだけど。どうなんだろう。
だから一緒にしちゃいけねえですけど、やっぱ FPS とかサバゲでもうまいやつはうまいですから、そのおじいさんもきっとね、多分相手の裏書くのとか、うまい人なんじゃないですか。
まあ、臆病だったのかもわかんないし、わかんないな。まあ、じいさんのことはわかんないけど、まあ生きて帰ってこれたんだから、まあ。
立派ですよ。
サバイバーだとか思う。
サバイバーですね、ほ
んと。どうなんだろうね、もう。まあでも、ひどいことしてたのかもわからん。まあね、でも言わないんだよ。一切何にも言わない
んだよ。なんかでもちょっとかっこいいですね。いちいちその、戦争でやったこと言わないっていうのも。
いや、だからまあ、こっても俺東京来た頃とか、いっぱい、もっと、特攻だって失敗だ、ね、
うんうん、
どうだろうな、ね、まあ、特攻崩れなんだよ俺はとかね、うん、あなた特攻崩れとか言うこと聞かないと殺されるようなね、特攻崩れっていうのは言うことを聞かないと殺すのかねって思ってたよ、
確かに確かに、
もうさすがにいないよね、特攻崩れのやつ90ぐらいになっちゃうから、
要はなんか僕もなんか取材で特攻隊にあのおにぎり作ってあげてた おばあちゃんになってる女の人とかに話が聞くんですけど、男の人の方は結構死んでるんでね、あの女性の方が長生きだから、
女性の方が長生きなんじゃないのね、
まあ言ってないし、
特攻で行った人は死んでる
かねとかいろいろ聞くと、なんか面白いっちゃダメですけど、そういう話結構聞きましたね。なんかその行く日に天候が悪かったからちょっと出るの遅くしたんですって。ほんならギリギリ田舎からお母さんが会いに来て、その晴れてたら会えなかったみたいな、その行く前に会えた話とか。
一個だけ言うのはさ、誰も聞いてねえラジオだから言うんだけど、
はいはいはい、
それも面白じゃん違うの？だってさ、うん、何もなくてさつまんねえから死ぬんだろ。なんか戦争があってさ、食うや食わずでさ、友達が明日死、昨日死んだり、いなくなったりするようなさ、目もくらむような現実が目の前にあることの方は、面白かったりするんじゃない？なんか、で、この間、ロフトプラスワンのさ、会長の平野さんと話しててさ、危機的状況の話をするときの方が楽しそうなんだよね。
なるほど、
楽しそうな
ん
だ、
うん、
チンコ食べてさ、その阿佐ヶ谷ロフトでチンコ食べる
とか、はいはいはいはい、
でガッと攻められたとき、杉並区長にお前の店潰そうって言われたときの平野さん、その話を思い出してるときの平野さんの目がもう臨戦モード。
だから何もない平和な平坦な時間、そんなおもろいのかお前らってことになって、関係ない
ね、他の人たちが勝手にやってさ、特に悪意なくやったイベントなのに、杉並区長に潰してやるって言われたことがもう、
うん、わーってなって
るんですね、火がついてる感じがよくて、だから、ね、結局のところやばい状況になったらそれは面白いことだと、
もう腹くくるというか楽しみ方にこう行くんですね、スイッチがね。
行った方が良くない？
まあまあ、行かない人はダメになってくだけですもんね。
だからどうがいいの？なんかものすごいなんかさ、よくある。神田高が登ってた先の天国みたいなところにみんな来てるのかなと思ってさ。人は人を憎まず。
うん、
だからたまにさ、リツイートとかで回ってくんだけど、
はい、
まあそれに文句言っても、リツイートした人に怒られるかなと思って言わないけど、なんかこう、
はい、
なんか、争い事がある時点でダメですみたいなこと言ってるクソみたいな神父とかいいんじゃない？
そういうの回ってくるんですか？
なんかもう、縛って爪の間に一個一個待ち針通してんじゃろうか
マフィアの拷問だ。マフィアの拷問じゃないですか。
俺をまだ憎まねえか。
憎むまで一本ずつね、びっしりだってね。
娘とかが、ね。そんな理想的な世界とかねえわけだから。
マフィアの拷問さらっと出てくるラムダンはいいですね、やっぱね。
だってないんだから、ないっていうかさ、神様なんて俺なんてでもさ、だったら神様知ってる時点でおかしいんだぞって思うんですよ。まあ、俺の意見が 受け入れられないのは知ってる。
いや、わかりませんけど。でもまあまあ。
だってみんな戦争好きだからガンダムとか。
そうそう。戦争はね、絶対みんな好きなの。だって戦争映画がなくならないのみんな見たいからですから。
ね、戦争、ガンダムで一番盛り上がるのは、アムロが戦争になれるとこなんだよ。この人を殺すときに何も感じなくなっても様とかがいいわけ。
なんかやっぱり戦争なんでしょうね、あの怖い怖かったら自分が死ぬから自分矢面に立ちたくなくてみんな見たいもんだと思いますよ。
ゲームもそうだし、もっと言うとメステリーってだってさ、大体殺人事件起きるじゃん、日常で起きる何万倍も起きるじゃん、ほとんどの小説で殺人事件が起きてるん
だ
よ、うん、
だから自分には降りかかってほしくないけどみんな求めてるって思いますよ。
うん、まあ、まあ、わかんないけど、その嫌なやつは東京タワーでも読んだろうみたいな話でしょ。お母さんとキスする小説でも読んだろ、バカだろ。
まあ、そういう感じでね。
違うの。
いや、まあ、そういうことで。
もう何に怯えてる
の。いや、何も怯えてないです
けど。リリー・フランキーが襲ってくる。
いやいや、襲ってこないですけど。
リリー・フランキーが待ち刺される。
なんでしょう、なんか全然思ってない角度から東京タワー出てきたから面白かっただけですけど。ずっと今、戦争とか、あの、スピルバーグと。
だってあれだとお母さん死ぬからね、東京タワー。そう、
結局誰か死なないけど。
人が死ぬって、エンタメなんだよ。
すごいきちんと決めてきましたね。
やっぱり人が死んでる方がおもろいじゃん。
面白い。だって死ぬもん。
京子さんが別居やったら完全にできないな。
離婚やったら嫌や。
まあよくメゾン一国は出てくる。
ナタラム五六の中にはいっぱい出てくるよメゾン一国。でも京子さんよりあのね、村さんはあのお隣の女の人じゃない。
六本木明美さん違うわ。それ京子さんに感情移入してる。
あ、そうなの。いや、よう六本木明美さんはいい女だいう話聞いたよ、村さんも。
まあこれだけ今回言うと、
そう、はいはいはい、
本当にメゾン一国のすごいところは、うん、あの今の作家が書くとね、あの、うん、五代君の彼女に感情移入しちゃうように書くんだよ。
ああ、なるほど。
何ちゃんだっけ、
あの家庭教師の。
家庭教師じゃ
ない。あの大学の。
大学の彼女ね。
はいはいはいはい。
まあ、その小杖ちゃん、小杖ちゃんだったり、それこそ矢上さんとかに好きになっちゃうんだけど、あの、あくまで京子さんの方がね、魅力的に書くんだよ。それはすごいところだよ。あんな女子高生の生き生きと書いてるのに、絶対に京子さんから目がぶれないように書いてある。だから小杖ちゃんの方が好きなんですよ。俺見たことないんです。で、読んで小杖ちゃんの方がいいなって言うよ。実際リアルだったら、そりゃそうだよ。同級生から高校生に行くよ。当たり前じゃん。そんな30の女に行かねえよ。いや、今だったら行くけど、我がが20歳、21歳ぐらい。そんなわざわざ27の女に行かねえけど、うん、高校生行くけど、うん、読んでる人は絶対京子さんに行くよなと思うよ、うん、それがすごいよね。
すごい、なんかあのスピルバーグとキャメロンを褒めた後、リリー・フランキーをちょっと貶めた後、最後高橋留美子のメゾン一国を褒めて終わらすっていうすごい回になりました
ね。いや別にどうでもいいよ、ただの母親が死んだんです。気持ち悪いよね。
ちょっとでも村田ラムのメジャー作品に対するちょっと見方が見れてちょっと面白かったですけど個人的には。
だからさ、やっぱお涙ちょうだい嫌いだろうな。
それはもう一貫してです、村田さんはね。間違いなく。お涙ちょうだいで村田さんがハマった作品あったら僕聞きたいぐらいです
か。意外と嫌いじゃなくてもさ、なんか、ちょっとワンピースとかのお涙ちょうだいのとこが出てくる、ちょっと苦手だもん。
そこがね、人気投票高いんですよ、これが。
だけどさ、本当に鳥山明だってそれがないからこそ、ないからこそ、あ、じゃあ次その話する。
了解しました。では、
めっちゃ居酒屋編が長いな。
僕はロックを信じへんぞ。パンクなんて信じるか。音楽なんか信じへんからな。俺は幸せになりたいから。幸せになるために、みんなで、ずっとずっと幸せになるために、信じているのは、ガスト様